唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。あなたを愛する者のために人の思いを超えた良い賜物を備えてくださる神よ、どうか私たちに何者よりもあなたを愛する心を得させ、私たちの望みうるすべてに勝る約束のものを与えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第36編、お手元の泉のほとりの中面左側のページをご覧ください。詩編第36編。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。自分の目に自分を偽っているから、彼の口が語ることは悪事欺き、床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き。主よ、あなたの慈しみは天に、恵みの御業は神の山々のよう。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの家に滴る恵みに潤い、命の泉はあなたにあり、あなたを知る人の上に 心のまっすぐな人の上に、神に逆らう者の手が、おごる者の足が、悪事を働く者は必ず倒れる、彼らは打ち倒され再び立ち上がることはない。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
礼拝のしおり82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今ものを私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖霊との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、 世の生徒とともに使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。あなたは人を塵に帰らせます。人の子らよ、帰れと言われます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。知らせてください、私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私たちがいかに儚いかを知ることができるように。人は皆しっかり立っていても実に虚しい限りです。私たちは何を待ち望みましょう。私たちの望み、それはあなたです。今日もあなたを愛し、主イエスの時を待ち望む者たちに、あなたの国、あなたの義をお示しください。一層あなたへの望みを確かなものとしてくださいますように。御前で、とがゆえに悲しんでいる者たちがあなたの恵みに生かされますように。神様、今日は初聖徒記念礼拝を迎え、先人たちが生かされたその時の意味を思いつつ、一人一人の人生になされたあなたの御業を思い巡らしております。そして深い慈しみが今の私たちにもあることを心から感謝いたします。そしてこの終わりの時、使徒パウロの時を買い取りなさいという言葉を思い起こします。また懐かしい教会の顔写真を見つつ、今という時を無駄にせず、限られたこの時をよく用いていきたいと思うものです。私たち一人一人、自分自身の終わりの時を数える、その知恵に生きられますように。あなたの聖なる都を待ち望み、あなたの御前に立つ時に備え、心揺さぶられる出来事の多いこの世にあっても、慌てることなく示された道をまっすぐに歩むことができますようにお導きください。あなたの聖なる者たちが生きたように、どうか私たちに与えられる短い年月も、あなたの御業を証しするものとして用いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を命として歩んでいきますように。暑さが厳しくなってきました。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また入院している人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、御前に揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに、 地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
マタイによる福音書第20章1節から16節です。新約聖書の38ページです。マタイによる福音書第20章1節。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。
Thank you. 今日は諸聖徒記念礼拝です。この教会で信仰生活を全うしてこの世を去っていかれた私たちの信仰の先輩たちの写真を飾って礼拝をしております。毎年そうですが、今年もここに112名の方々の懐かしい写真が飾られました。まあ、そういう礼拝で天国を生きる人々という題でお話をするんですが、まあ、その時どうしても最初に申し上げておかなければならないことがあります。それは天国というものを人が死んでから行くところだという誤解が広く行き渡っているということです。つまり今日写真が飾られているこれらの方々がおられるところ、それがあの天国だという考えている人が非常に多いのです。それは間違いではないと思いますが、しかしこの方々だけが生きるところが天国かと、そう言いますと決してそうではありません。これらの人々が神様のご支配の中で生きているということは明らかなことですが、神様のご支配は私たちをもその中に入れてくださいます。まあ、そういう意味を込めて私たちの聖書では天国という言葉を使わずに天の国と訳しました。天の国というのはもともとは神の王国という意味の言葉です。神様が王として支配していらっしゃるところです。それをマタイによる福音書では神という言葉を天と言い換えて天の国と書きました。ですから天の国、すなわち天国は神様が王様として支配をしていらっしゃるところです。これらの写真の方々は完全に今神様が支配なさるところで生きておられる、そう私たちは信じている。で、主イエスは天の国は近づいたとおっしゃいました。私たちが天国に行くのではない、天国が私たちのところに来ているんです。だから悔い改めて、つまり生き方の方向を変えて天の国に入りなさいと主イエスはそうおっしゃいました。これが聖書のメッセージです。ですから今日ここにいらっしゃる皆さん、あなた方も心の向きを変えれば天の国に入ることができます。そうやって私たちが入れるように、私たちを迎えるために天の国は私たちのところへ来ているのです。ですからどうぞ悔い改めて生き方の方向を変えて、あなたも天の国にお入りなさい。それが教会が語り続けているメッセージです。天の国と言いますから、それは国です。まあ、国にはいろんな要素がありますが、大事なこととしてどの国にも憲法があります。人々が生きる指針となるような法律のもとになる一番大事な法律が憲法です。天の国にも憲法があります。それは神様の戒めです。先ほど実戒を唱和いたしました。そこに書いてある党の戒め、そしてそれに続いて主イエスがおっしゃったことがありました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。これが神の国の憲法です。そこに私たちの神様の御心が示されています。天の国というのは人々がこの神様の御心に従って生きている場所です。でそうやって神様の御心に従って生きたらどうなるのか、天の国を生きる人々はどういう生き方をするのか、今日の聖書が伝えております主イエスの例え話はそのことを私たちに教えてくれています。この世で当たり前とされている生き方とはだいぶ違う生き方です。 でもそれは少し変わった生き方を聖書が教えているということではありません。聖書が教えているその生き方こそが、私たち人間が生きるべき本来の人間らしい生き方だからです。天の国というのは、人間が本当に人間らしい生き方をするところです。それが天の国です。弟子イエスがなさった例え話の内容ははっきりしています。一度聞けばわかる話ですから、改めて語り直す必要はないと思います。ブドウ園で働く労働者の話です。ブドウというのは実が熟したらすぐに取り入れなければならない作物だと聞いたことがあります。熟してそのままにしておくと傷みが早いんでしょう。ですから収穫の時期には、一時に大量の人手がいるのです。この主人のブドウ園も収穫の時期を迎えて大勢の働き手を必要としていたんだろうと思います。ですから朝早くこの主人は労働者を探しに行き、一日一デナリオンの約束で彼らを雇いました。一デナリオンというのは労働者の一日分の日当ということで、だいたい今で言いますと1万円ぐらいになるのでしょうか。そのぐらいの金額です。でこの主人は朝早く6時ごろから働く労働者を1デナリオンの約束で雇ったのですが、それだけではなくて9時にも12時にも午後3時にもそして5時にも出かけて行って労働者を雇ったわけです。このこと自体はそれほど不思議なことではありません。午後5時に雇うというのがどうかと、不思議といえば不思議ですが、それよりも問題はその賃金の支払い方法にありました。この主人は夜明けから12時間働いたものも、午後5時から1時間しか働かなかったものも同じ1デナリオンを払った。それで朝から働いていた者たちが不平を言ったんです。一日働いた人間と1時間しか働かなかった人間を同じ扱いにするのはおかしいと、そういうふうに言ったわけです。皆さんはこの労働者の言い分をどういうふうに思われるでしょうか。おそらく多くの方々が当然だというふうに思われるのではないでしょうか。誰だってこういう扱いをされたら文句を言うでしょう。皆さんも職場で自分の会社の社長からこういう扱いをされたら不平を言われるだろうというふうに思います。この主人のやり方は私たちの世の中では非常識です。ですから私たちの間でしたらこういう場合多少の割増金を出すとか、そういうことをして労働者の不満を解消するわけですが、しかしこの主人は一切そういうことをいたしません。約束通りのお金をもらって帰りなさい、そう言ってこの人たちの不満を一切取り上げない。この世では当たり前だと思われるこの人たちの不満が天国では場所を持たない、取り合ってもらえないんです。で一体どこに問題があるんだと、不平を言っている労働者に対して主人はこう言いました。私はあなた方と1日1デナリオンの約束をしました。そしてその通りの賃金を支払いました。それで何が問題なのか、言われてみればその通りです。この人たちは何も不当な扱いは受けていないのです。主人が約束を守らなかったから不平を言ったのではない。主人は約束を守ったんです。自分たちはちゃんと約束通りのものをもらっているのです。ただ他の人が自分たちよりもいい扱いを受けたから文句を言っているのです。だから主人が私の気前の良さを妬むのかと言っているのは、この人たちの問題を正確に言い当てているのです。問題はこの人たちが他の労働者を妬んでいるということです。 妬みで物を言っている、だから不平を言うのは間違っていると主人は言っているのです。でもこういう問題というのは私たちの世の中では溢れかえっています。まあ卑近な例を挙げて申し訳ないですが、スーパーに行って買い物をする、値札に書かれている値段に納得して、そして商品を買ってレジを通る、レジを通った途端にタイムサービスが始まって自分が買ったものが半額になっている、しまったと思わない人はいないと思います。中にはレジに交渉して値引き交渉する人もいるかもしれません。そういう問題ですね。まあ私たちがこの労働者の立場だったら一緒に文句を言うかもしれません。でも私たちが心に留めておかなければならないのは、天の国ではその不平は一切顧みられないということです。問題は契約なんです。この労働者の場合も契約が問題です。お互いに納得して一日の労働に対して1デナリオを払うという契約を結んだんです。結んだ以上は他の人がどうであろうとその契約は守り通されなければなりません。そうでないと契約というものの意味がありません。で、聖書の中では契約というのは決定的に重要です。私たちが今日読んだ聖書は新約聖書ですが、正確には新契約聖書です。新しい契約を記した聖書という意味ですね。もう一方で旧約聖書がありますが、旧約聖書は旧契約聖書です。古い契約を記した聖書という意味です。古い契約というのは神様がシナイ山のふもとでイスラエルと結ばれた契約。新しい契約は主イエスが私たちの弟子、代表である弟子たちと最後の晩餐の席で結ばれた契約です。主イエスが十字架で血を流されることによって私たちの罪がすべて許されて新しい神の民としていただけるという契約です。で、この契約は絶対に変更ができません。これがぐらついたら私たちの信仰は成り立たない。だから主イエスは必ずご自分の契約を守り通されます。そして主イエスを信じて従う私たちはその主イエスの契約の上に主約契約を守り通されるということの上に自分の人生の土台を置いているんです。だからこの契約は決して動いてはなりません。この例え話の中で主人が決して労働者たちの不平を受け入れない理由もそこにあります。契約は曖昧にできない、契約を曖昧にしたらあなた方の救いがぐらつく。まあ先ほど卑近な例を申し上げましたが、そういう時にはこの契約を思い起こすといいですね。契約だと、神様は必ず契約を守られる、私も契約を守る、主イエスに対する契約を守る、そういう姿勢を新たにすることをここから教えられるというふうに思います。ただ、まあ、この問題に関してもう一つ考えておかなければいけないことがあると思います。まあ、いつでしたか、子どもたちにこの箇所の話をして、朝から働いても夕方5時から働いても同じお金がもらえる、みんな何時から働くかと聞きましたら、一斉に5時からにするというふうに言っておりました。子どもらしい反応だというふうに私は思って好感を持って受け止めましたが、 ただこの話を丁寧に読みますとね、話はそう単純ではない。夕方5時に広場にいた人たちに向かって主人はこう言ってるんです。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか。つまりこの人たちは5時少し前に広場に来たじゃないんだ。この人たちも朝から広場に立っているんです。朝から働いた人たちは丸一日暑い中を苦労して働いたって、辛抱して働いたって言ってますが、この人たちも朝から丸一日暑い中を辛抱して立ってた。理由は誰からも雇ってもらえなかったからです。おそらく体が小さいとか力が弱そうだとか、そんな理由で雇ってもらえなかったんでしょう。だからじっと立ってた。朝から働いた人たちは石デナリオンがもらえるという希望がありましたが、この人たちには不安しかありません。雇ってもらえるのかもらえないのか、そういう不安と戦いながら、でもこの人たちは途中で諦めて帰ることもしないで11時間立ち続けた。おそらく家族がいたんでしょう。自分が働いてそのお金で食べ物を買って家族に食べさせなければならない。だからたとえ1時間でも働かせてもらいたい。そういう思いがなかったら11時間も経つことはないと思います。その思いをこの主人は受け止めてくれたんです。でこの人たちを雇うときに主人が言った言葉があります。ふさわしい賃金を払ってやろうという言葉です。最初の人には1デナリオンを払うという金額を提示しましたが、その後の人たちにはふさわしい賃金を払うと言ったんです。でふさわしい賃金と言った場合に、通常はその働きに応じたふさわしい賃金というふうに理解いたします。で、その人の働きに応じた賃金といったら、例えばお昼から働いた人なら朝から働いた人の半分です。5時からの人なら12分の1です。それが働きに応じたふさわしい賃金です。で、そういう意味でふさわしい賃金をこの主人が払っていたなら、誰も文句は言わなかったと思います。ところがこの主人がふさわしい賃金と言いながら払ったのはそういう賃金ではなかった。だから問題が起きた。じゃあこの主人の言うふさわしいってどういうことですか。何にふさわしいんでしょう。実はこのふさわしいと訳されている言葉の意味は正しいです。で正しいなんですが、文字で言いますと正義の義という字を書いて、それに義とこう送り仮名をつけて正しいと読みますね。聖書の中で義人という言葉がありますが、神様の前に正しい人のことです。その義という言葉が用いられる。ですからふさわしい賃金とは義なる賃金という意味です。義なる神である私が支払うのにふさわしい賃金という意味です。神である私が払うにふさわしい賃金を払ったならこうなるというふうに神様は言っておられる。今義なる神という言い方をいたしました。神は義であられるというのは私たちの信仰の基本です。神が義でないということはありえません。ですから聖書の中には神の義という言葉が繰り返し出てまいります。そしてこの言葉は普通は神様の正しさを言い表すと考えられています。ちょっと面倒な話をいたしますが、我慢して聞いてください。ところが宗教改革者のマルチン・ルーターという人はこの神の義という言葉を憎んだと言われている。なぜかと言いますと、 神が正しい、その正しい義なる神がどうやっても義でありえない自分を裁かれるんだと、そう考えた。でこの神の裁きが恐ろしくて、彼は何とかして裁きに耐える義なる人間になろうと努力するんですが、どんなに努力しても裁きがを受けなくて済む義なる人間になれないんです。だからどうやっても義でありえないその自分だから、この神の義という言葉が嫌いだった、憎んだっていうんです。ところがある時、旧約聖書の詩篇を彼が読んでいた時にこういう言葉を見つけた。あなたの義をもって私を助け、私を救い出してくださいという言葉、詩篇の第71編なんですが、今用いている新旧約聖書では神の義という、あなたの義という言葉を恵みの御業って訳し変えましたので意味が取りにくくなってますが、もともとはあなたの義です。でルター驚いた。自分を裁いて滅びに至らせる神の義を取り上げて、私を助け救い出してくださいって、これどういうことかって考えた。そしてこの神の義、あなたの義とはそれまで教会の中で教えられていたものとは全く違うものだということを発見するんですね。これをルターの神の義の発見というんです。そしてそこからそれまでの教会の教えの全体を問い直した。それが宗教改革につながったというふうに言われているのです。で私の先生である加藤恒明という方はこの神の義を神様の神様らしい振る舞いと言いました。言い換えた。これは見事な言い換えですね。神様が神様本来の在り方をなさったら、それが神の義だ、そう言うんです。そして神様が神様らしい在り方をなさったら、ご自分の正しさで罪人を滅ぼしてしまうというんじゃなくて、ご自分の正しさで罪人を罪から救い出すということをなさる、それが神の義だ、神の正しさだと、そう言うんです。主人はふさわしい賃金を払ってやろうと言いました。義なる賃金を払おう。そのふさわしい賃金とは、神である私が払うのにふさわしい賃金です。そして神である私が支払う賃金とは、体が弱いため、力がないために、誰からも雇ってもらえないで夕方5時まで立ち続けた者たちにも同じ一デナリを払うということだ、ということを明らかになさった。私たち人間はその人の働いた時間を見ます。でも神様はその人が待ち続けた時間を見る。そのことをこの物語は私たちに教えてくれています。そしてもし神の義が神様の神様らしい振る舞いを意味するとしたら、人間の義というのは人間本来の人間らしい振る舞いを意味するということになります。ルカによる福音書の第18章に、ファリサイ派の人と徴税人が神殿で祈ったという主イエスの例え話があります。ファリサイ派の人は神様の戒めを守っているので、堂々と神様にそのことを言うことができました。しかし徴税人は戒めに背き続けている自分のありさまを嘆いて、遠くの方から胸を打ちながら、神様は罪人の私をお許しくださいと祈った。そして神様に義とされたのはファリサイ派の人ではなくて、この徴税人だったと主イエスはおっしゃったんです。律法の行いという点から言えば正しいのはファリサイ派の人です。しかし神様の前で本当に人間らしい在り方をしたのはこの徴税人だった。主イエスはそこにこの人の義を見てくださったのです。で最後に今日の話でもう一つ大事なことをお話しいたします。今日の箇所の最後に、 このように後にいるものが先になり、先にいたものが後になるという言葉で終わっています。でお気づきかもしれませんが、この言葉は今日の箇所の直前にある19章の最後の言葉と同じ言葉です。19章と20章というふうに章は違っているんですが、同じ言葉でつながっているんです。それじゃあ一体19章の終わりに何が書いてあるのかと言いますと、一人の金持ちの青年が主イエスにお尋ねした話です。永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いんでしょうかとお尋ねした。それからいくつかやり取りがあるんですが、最後に主はこの町に、この金持ちに行って持ち物を売り払い、貧しい人々を施して、それから私に従いなさいと言われた。そうしましたらこの人はとてもがっかりして、その場を立ち去ってしまった。持ち物を全部売り払って従うということができなかった。でそれを見ていた弟子たちがシエスにこう言ったんです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるんでしょうか。あの金持ちにできなかったことを私たちはやり遂げました。じゃあ私たちは何がいただけるんですか。それに対してシエスは、あなた方は十二の座に座ってイスラエルの十二の部族を治めることになる。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者はその100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐと言われた。あなた方はイスラエルの各部族の支配者になる。弟子たちにそうおっしゃったんです。そして天の国に入れるとおっしゃった。でもそうおっしゃって、それからこう言ったんで、続いて、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先にやる。先になるとそう言われた。確かにあなた方は先頭に立つ者になります。すべてを捨てて私に従ってきたんだから、十二の部族の支配者として人々を支配する者になります。でもこのことを忘れないように、先頭の者になるということは最後の者になるということだ、それを忘れるなと言ったんです。支配者であるということは、身を低くして全ての人に使えるものになるということだ。それが天の国を生きる者たちの生き方なんだと、そうおっしゃって、そのことを示すために今日の葡萄園の例え話をなさったんです。まあそういうふうに言いますと、この今日の例え話の中で朝から働いた者は誰かという議論がありまして、これはユダヤ人のことだとか、早く洗礼を受けた人たちだとか、いろんな考えがあるんですが、前の章とのつながりから言うと、これは主イエスの弟子たちだったんだって考えることもできる。生まれたばかりの教会の指導者として教会を守るために苦労し、最後には殉教の死を遂げた者も少なくありません。そういう人たちの働きによって、夕方5時から働いたような者たちが救いに入れられた。それが教会の歴史です。そしてもしそうだとすれば、その弟子たちの先頭に立っていらっしゃった主イエスを忘れることはできません。主イエスこそ最初の者が最後の者になることをご自分の身をもって実践された方だからです。主イエスが最後のものになり、使えるものになってくださったから、弟子たちもそれに続いて最後のものになり、使えるものになることができた。先のものが後になり、後のものが先になるという言葉を実践なさったのは主イエスです。先頭にいらっしゃる方が一番最後のものになってくださった。支配者である方が一番使えるものになってくださった。それは主イエスです。天の国は先のものが後になり、後のものが先になるところです。すべてを捨てて主イエスに従った者が、そうでない者たち、そうできなかった者たちに使えるところです。朝から一生懸命働いた者も、そうでない者も、同じ恵みをいただくところです。そしてそのことに誰一人として不平を言わないところです。なぜなら その最後のところに主イエスが立っていてくださるからです。そのようにして主は神様に作られた人間の本来の生き方を私たちに教えてくださったのです。天の国は私たちの誰もが主イエスに習って本当の人間らしい人間として生きるところです。それは今日ここに写真が掲げられている人たちだけではありません。今生きている私たちも間違いなくその天の国を生きている者たちです。私たちの教会もその天の国の一部だからです。お祈りをいたします。例え話を通して天の国について教え、天の国を生きる者について教えてくださる主イエスの恵みを感謝いたします。読めば読むほど驚くばかりです。しかしその中に主イエスが最もはっきりとご自分の姿を示していてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちも主イエスに従って天の国の生きる者として主イエスと共に生きることができるように、一人一人を強め励ましてください。私たちはなおこの世の中を生きています。誘惑が多いです。契約を忘れそうになります。しかしどうぞあなたが契約の真実を守り通してくださったように、私たちも契約に真実に生きる生き方を貫くことができるように導きをお与えください。そのようにして私たちの教会すべてがこの神の国を生きる天の国を生きる者としての生き方を続けていくことができるように導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの塵に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を与えてください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。よく聞いてくださいました。よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。今日は諸聖塔記念礼拝です。ご遺族の皆様をお招きしご一緒でき本当に嬉しく思っております。礼拝後には愛染会また交わりの会がありますのでどうぞホールにお集まりください。そして愛染会後には教会懇談会があります。場所は地下ホールですので教会はそのままお残りください。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も 魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。